現在時刻午後6時を回りました。この時間はイブニングワイド今時旬、毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。月1コーナー、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。さて、今日お招きしました先生、おそらく皆さんこれすごく興味がある話題なんじゃないでしょうか。耳鼻咽喉科頭頸部外科でいらっしゃいます田中秀人先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、早速なんですが、頭頸部外科とご紹介しました。頭頸って何ですか？
そうですね、漢字で書くとですね、はい、頭と首というふうな漢字を書くんですけれども、はい、まあ、その字の通りですね、首から上ですね、首、そして、顔面、喉とかのですね、腫瘍を表して、はい、まあ、頭頸部外科っていうのはそれを、まあ、手術で治せるかというふうに捉えてもらえればいいかなと思います。
わかりやすくありがとうございます。今回テーマが教えて鼻ドクター、花粉症アレルギー性鼻炎。アレルギー性鼻炎、今悩んでる方多いですよね先生。
そうですね、この時期もですね、イネ科の花粉が結構飛んでいたりしますので、はい、患者さん非常に多いですね。
ですね、今日はそのあたりについてじっくり伺いたいと思います。まずは田中先生は普段どんなお仕事をされてるんでしょうか？
私はですね、一般の、まあ、耳鼻咽喉科頭頸部外科医としてですね、はい、まあ、普段は、耳、鼻、喉、顔面、頸部ですねの腫瘍、あとはですね、まあ、いびき、睡眠時無呼吸だとか、はい、まあ、音声、めまいの方ですねなどを、まあ、見てまして、まあ、午前中は主にはですね外来の方を担当させていただいて、はい、午後はだいたいですね手術の方をしていることが多いですね。
あ、そうなんですね。今先生さらっと一般のっておっしゃいましたけれども、はい、耳鼻咽喉科頭頸部外科というのは一般的に言われている科なんですか？
そうですね、まあ、一般的には皆さん耳鼻科耳鼻科というふうに呼ばれている、はい、イメージそのままかなというふうに思いますけれども、まあ、そうですね、まあ、一般のっていうのは、まあ、全ての疾患を、まあ、さっき挙げた全ての疾患を全部見るっていうふうなイメージで、まあ、耳鼻科の中でもですね、専門を持ってる先生も多いんですけど、まあ、私ちょっと鼻の方専門でやらせてもらってますけど、はい、まあ、大きな基幹病院になるとですね、腫瘍をメインで見てる先生だとか、あとは、まあ、音声を専門で見てる先生とか、めまいを専門に見てる先生とかっていうのもいらっしゃるので、はい、まあ、私は、まあ、全般を見ながら鼻も、メインでも見てますっていうふうな立ち位置です。
そうなんですね。腫瘍っていうのは良性も悪性も先生はご覧になる？
あ、その通りですね、はい、はい、どちらも見てます、
うん、結構多岐にわたるんじゃないかと思うんですけれども、その中で今日はテーマとしてアレルギー性鼻炎、はい、これ改めてどんな疾患なんでしょうか？
そうですね、アレルギー性鼻炎っていうのはですね、まあ、スギ花粉症とかにですね代表されるような、はい、まあ、花粉だとか、まあ、ダニハウスダストだとかですね、あとは、まあ、カビとか、まあ、あとペットとかですね、に、まあ、の、まあ、アレルゲンですね、はい、鼻の中に入ってきてですね、まあ、アレルギー反応を起こすことによって、鼻水、くしゃみ、鼻詰まりを起こす、はい、病気というふうに、病気です。
はい。これ今どうなんですか？増えてます？それとも減っています？
そうですね、我々の方ではですね、実は10年ごとに統計を取ったりしてるんですけれども、10年ごとにだいたい 10% ずつぐらい増えてるというふうに言われてまして、はい、現在ですとだいたい、アレルギー性鼻炎全般でいくと日本人の2人に1人、約 50% で、スギ花粉症単独で言ってもですね、だいたい日本人の 40% ぐらいが罹患されているというふうに言われております。
これ確か10年ぐらい前に日本人の、はい、6人から7人に1人みたいな、まあ、それ地域差もあるんですけれども、はい、って言われてたと思うんですが、はい、今もそんなにも罹患してる方が多いですね。
そうですね、いろんな、まあ、統計によってばらつきはありますけど、はい、大体 4,5 割ぐらいな、はい、ものが多くて、まあ、僕のその実際の経験から言ってもそれぐらいいらっしゃるんじゃないかなというふうに感じてます。
はい、全く症状がない方にはお分かりにならないと思うんですけれども、これ結構大きなことですよね。
そうですね、特にですね、鼻 鼻水、くしゃみ、鼻詰まりですね、非常に生活の質を落とすというふうな疾患でして、まあ、経済損失の方もですねちょっと調べた文献があるんですけれども、それでいくとですね花粉症に罹患している方は1人当たり年間ですね38万円ぐらいの損失があって、日本全体で計算するとですね、まあ、10兆円ぐらい、 GDP 換算でもですね大体 2% ぐらいの、まあ、大きなですね、損失があると。さらにですね、まあ、お仕事されてる方はですね労働のその効率が 30% ぐらい下がったりだとか、あとは学生の皆さん勉強されるというふうに思うんですけど、その勉強の効率もですねなんと6割ぐらい下がってるよという
ふうな、そんなにですか、
報告もあるぐらいですね、生活の質を下げるですね、まあ、かなり国民病の一つと言っていいかなというふうに思ってます。
軽いから重いまで様々な症状がありますけれども、誰もが同じことを思ってます。なんとかこれならないかなって。治療って今どんなものがあるんですか？
そうですね、治療っていうと真っ先にですね皆さん多分薬を使った治療をですね思い浮かばれるかというふうに思うんですけど、我々が実は一番大事に考えているのはですね、まあ、アレルゲンをですねできるだけ回避をすることですね。で、まあ、杉とかヒノキに代表されるような、まあ、花粉症に関してはですね、まあ、外出するときは、まあ、マスクだとかメガネとかですね、あとは家に帰ったら、まあ、服とかですね髪の毛払っていただいて、家の中に花粉を持ち込まないだとか、あとは花粉症のシーズンはですねできるだけ洗濯物とか、あとお布団はですね、外には干さず、まあ、部屋干しにする。あとは、まあ、ダニとかハウスダストですね、お家の中にアレルゲンがあるものはですね家の清掃だとか、まあ、あと空気清浄機、あとはペットであると、まあ、ちょっとなかなか難しいとは思うんですけど、ちょっと部屋を変えたりだとかですね、居住空間を分けるっていうのが、まあ、非常に有用だというふうに思ってますし、あと、まあ、薬物治療の話にちょっと移りますと、一般的には、まあ、抗アレルギー薬っていうふうに呼ばれてる薬を使われることが多くて、でその中でもですね特に抗ヒスタミンって言ってよくテレビの CM とかに出てくる、まあ、アレグラとかフェキソフェナジン、アレジオンだとかクラリチンっていうふうにですね、まあ、多分馴染みがあるような系統の薬が使われることが多いです。
よく聞きますよね、
まあ、非常にですね特に軽症中等症の方は中心にですねよく効く薬かなというふうに思います。
結構風邪にも症状が似てますから、初めて花粉症の症状を自覚する方の中には風邪なんじゃないかと思われる方も多いですよね。
そうですね、我々もですねそこは非常に見分けが難しくって、アレルギー性鼻炎と風邪の初期症状ってほぼ一緒なので、なかなかですね最初の診断の時は間違ったり悩んだりっていうことも多いのが実情ですけど、まあ、その中でもですね、まあ、患者さんの方からですね、まあ、なるべくその花粉その症状が出た時のエピソードだとかですね、あとはまあ目がかゆいかどうかとか、まあ、そういったのを聞きながらですね、まあ、より診断の精度を高めていくように努力はしています。
これ目がかゆいかどうか聞くっていうのは風邪だと目はかゆく、
そうですね、一般的にはなりづらいですね、まあ、もちろん結膜炎を伴うようなですね風邪もあるので絶対っていうわけじゃないんですけど、割合としてはですね目がかゆい人はアレルギー性鼻炎の可能性が高いというふうに考えてます。
これ覚えておくといいですね。
そうですね、まあ、簡単に見分ける一つの方法かなと思います。
あと一般的に言われているのが鼻水の種類が違うよっていう。
そうですね、鼻水にもいろんな種類があるっていうのは、まあ、おっしゃる通りかなというふうに思いますけれども、まずはですねそのアレルギー性鼻炎に特徴的な症状としてはですね透明な、割とサラッとしたような鼻水ですね、でよくですね混同されやすい副鼻腔炎って昔蓄膿って呼んでたやつなんですけれども、それはまあ色がついた割と汚いタイプの
本当にね海が出たのかしらって思うぐらいな、
いやそうなんです、本当にびっくりするぐらいの黄色とか緑とかですね、あと人によってはちょっと茶色とかって言ったりしますけど汚い鼻水が出てくるのが、まあ、基本的には副鼻腔炎の方というふうに、分けてもらっていいかなと思います。
花粉症の方って副鼻腔炎になりやすいなんて話も聞いたことあるんですが本当ですか？
そうですね、副鼻腔炎っていうのはですね、顔の中にある、大きな空気の空洞というか、空気の通り道になるんですけども、そこがですね鼻の粘膜が腫れることによって、鼻水が出てくるのが、その鼻水のですね通り道が腫れてちょっと出づらくなってくると、やはり副鼻腔炎になりやすいかなというふうには思いますし、アレルギー性副鼻腔炎という言葉もあるので、なりやすさはあるかなというふうに思います。
なおさら花粉症は非常に怖いですね。
そうですね、うん、あの患者の数がですね非常に多いので皆さんあの軽く考えられている方が多いんですけれども、はい、あの結構あの重篤な方が多いっていうのは言われてて、あのスギ花粉症だと大体あの7割ぐらいの方がですね、はい、重症か最重症と言われていて、あの結構ですね、あの重篤な病気というふうに捉えてもらっていいのではないかなというふうに考えてます。
今たかが花粉症と思ってる方はこれだけ大変なんですよ。ぜひ分かっていただきたいです。先生、ところで花粉症にもいろんな症状がありますよね。
はい、
まずは症状を先生にお伝えすることから治療は始まりますか？
そうですね、はい、まずはですね、まあ、我々の施設とかですと、まあ、問診票っていうのがあるので、はい、まあ、いつどんなタイミングの時からどんな症状がありますかと、うん、まあ、特にアレルギー性鼻炎で有名なの鼻水、くしゃみ、鼻づまりの、はい、まあ、3大症状はですね、あの必ず聞くようにしてますし、
はい、
あとはまあ花粉症といってもですね、鼻だけではなくて先ほど言った目の症状だとか、あと人によってはですね、耳が痒いだとか
あります、
ありますよね、はい、きっとあと喉が痒いってことですね。
喉痒いあります。
ありますよね、はい、ちょっとそういった症状もですね、あの参考にしながらあの診断をつけていきますね。
はい、それぞれの、 あの主な治療方法についても伺えますか？
はい、でまあ、先ほどですね、まあ、抗原の回避と、まあ、薬物治療の、まあ、抗ヒスタミン薬のについてはですね少しお話しさせてもらったんですけれども、はい、それと、追加でお話しさせていただくと、まあ、鼻詰まりですね、
はい、
あの鼻詰まりで結構花粉症困ってる方多いかなというふうに思うんですけれども、あの鼻詰まりによく効くのはですね、はい、我々医療機関が出す、まあ、鼻の点鼻薬が一番ですね、はい、あの一般的に出されている処方の中では効果が高いのでおすすめかというふうに私は考えてますけれども、
はい、
ただですね結構あの薬局の方で自分であの市販の点鼻薬を買われる方は実は結構多いんです。
あー、そうですね、
はい、でこれはですね実は我々出してるあの点鼻薬の内容とちょっと内容のそうですね中のですね、
はい、
あの成分がちょっと違いまして、薬局の方はですね血管を収縮させる薬が入ってまして、
はい、
一旦ですね使うと血管が収縮するのに伴ってですね、鼻の粘膜がグッとこう締まることによって鼻が通るんですけど、
はい、
問題はこれをですね連用乱用してしまうと、
はい、
2週間以上使うとですね実はその元の粘膜よりも腫れて戻ってしまうっていう風な、はい、薬物性鼻炎というふうに我々呼んでますけど、
はい、
実はですね鼻を通すために使っているものが実は鼻をですね詰まらせるような作用をもたらす薬になるので、あの点鼻薬の方はですねぜひあの医療機関に行ってもらうことをですね、はい、お勧めいたします。
わかりました。ちょっと思っても見なかったお話なのでびっくりしましたけれども、そうなんですね。
そうなんですね。本当にあのそうですね。ちょっとまあ商品名はなかなか言えないんですけども、はい、薬局に売ってるものの点鼻薬のほとんどがですね血管収縮薬入りのものになるので、
はい、
まあ、使うのであればですね1シーズンに1本までというふうに、あの我々というかまあ耳鼻科の学会の方はですね推奨しております。
わかりました。まあ、お薬ね用法用量を守ってきっと使ってくださってるとは思いますけれども、ぜひあのお医者様に処方していただいたらそれを使うようにしたいですね。
そうですね、
はい、
はい、
その他ではいかがでしょうか？
そうですね、あの最近はですね花粉症の治療の方もかなり進んでおりまして、はい、あの重篤なですね、一般的なその我々の耳鼻科のですね薬物治療にですねあまりあの効果が乏しいようなものに対してもですね、
はい、
まあ、IgE 抗体をですね抑える生物学的製剤というのがですねあの最近出まして、
は
い、そちらの方がですねあの、まあ、注射の製剤になるんですけれども、
はい、
あの今まで効果がなかった方にもですね上乗せ効果があってよく効くよというふうな薬が出ておりますし、あとはですねよりあの花粉症とかダニのハウスダストの方になりますけど、より根本的に治したいということであればですね、舌下免疫療法というですね免疫療法の方も行うことが可能です。
これは岡崎市民病院でできる？
そうですね、あの、はい、抗 IgE の方は我々の施設でやっておりますし、
はい、
あと舌下免疫療法の方は実はですね私のあの耳鼻科の方ではやってないんですけれども、
はい、
まあ小児科の方とかですね、あとはお近くの開業院の方ではやられてるあの施設が多いかなと思います。
あ、わかりました。これも多分あのそれぞれの皆さん、症状によってなのかなと思いますから、まずはお医者様にご相談ですね。
そうですね、はい、あの鼻の症状でお困りの方はですねまずお近くのあの耳鼻科のクリニックにですね、
はい、
1回かかっていただくことをあのお勧めいたします。
はい、あのアレルギー性鼻炎の治療で 今あのお医者様にご相談とは申し上げたんですが、受診するこう医療機関使い分けをするとしたらどのようにしたらいいでしょうか。
そうですね、医療機関ですね、はい、まあ、アレルギー性鼻炎に限って言うとですね、まあ、大きく分けると、はい、まずは我々のようなですね大きな施設の耳鼻咽喉科の施設と、あとはまあ開業医の耳鼻咽喉科施設と、耳鼻科ではないまあ開業医のクリニックの先生と、あとまあ薬局っていうふうに分けれるかなというふうに思うんですけれども、
はい、
まずはですね、まあ、1回もですねあの鼻炎アレルギー性鼻炎で、かかったことがないっていう方はですね、
はい、
まずお近くの耳鼻科のクリニックをかかることをお勧めします。
わかりました、
まあ、その理由はですね、はい、あの実はあの耳鼻科以外だとあんまり鼻の中をしっかりあの見ないことが多いので、耳鼻科で見た時にですね、実は手術で治せるような鼻中隔が、はい、あの鼻の右と左を分けてる壁があるんです。そこが大きく曲がってる方だとかですね、
はい、
そういったものはですね見つけると手術で治したりしますし、あとは実はこっそりあの腫瘍できものが隠れてたりとか、 あと子供の場合は実はあの異物が隠れていたりだとか、
あら、
そういったのがですね、はい、あの耳鼻科の方では診断することできますので、一度、まあ、まずは耳鼻科にの近くのクリニックにかかることをお勧めします。
鼻ってそんなに意識したことなかったですけれども、腫瘍が隠れてるとそれはちょっと怖いですね。
そうですね、あの数としてはですねそんなに多くはないんですけれども、はい、あの時々ですねあの我々経験しますので、1回はですね鼻詰まり、特に鼻詰まりが強い方なんですけど、
はい、
あの鼻詰まりでその薬であんまり効かないっていう方はですね、あの耳鼻科で鼻の中しっかり見てもらうことがいいかなと思います。
わかりました。その他何か注意点などございますか。
そうですね、はい、まあ注意点というか、まあそうですね、まあ我々としてはですね、
はい、
まあ、あのお近くの開業医の耳鼻科さんだとか、まあ、耳鼻科以外のクリニックでですね、まあ、あんまり満足がいってないとか、まあ、症状がですね改善があんまりこう、うん、どうかなというふうに考えられている患者様はですね、
はい、
あの我々のようなちょっと工事医療の耳鼻咽喉科にかかっていただきたいなというふうに考えてます。
わかりました。さあ、そしてあの先ほどね重症っていう言葉があったんですけれども、手術をする必要があるものもあるんでしょうか。
そうですね、
はい、
あの手術治療でですねあの大きくあの鼻の症状を改善させることができますので、
はい、
あのそうですね、特に今までのその薬の治療であんまり満足がいってないだとか、ちょっとこのまま毎年ですねずっと薬を使っていくのは不安だというふうに感じてらっしゃる方はですね、
はい、
あの手術の対象になるのでぜひ相談いただければなというふうに思います。
わかりました。でもその手術ってどんなものがあるんでしょうか。
そうですね、はい、アレルギー性鼻炎の手術はですね大きく分けると3つありまして、
はい、
まあ、粘膜の変性を起こすものと、先ほど言ったちょっと鼻中隔の曲がりのようですね鼻の構造自体を変えてしまうような手術と、
はい、
アレルギー性鼻炎を起こす神経をですねそもそもそこを切ってしまうっていう風な、
うん、
あそういったいう風な、まあ、3つの手術があります、
はい、わかります。これってちなみにあの入院は必要ですか。
そうですね、入院が必要なものとないとこう、はい、必要がないものがありますし、あと医療機関別にですね、
はい、
あの変わってくることもあります。特にですねあの鼻の粘膜の変性のものは基本的な日帰りでできますけれども、ちょっと重症
で
、できますね、あの多くのところはあの日帰りでやってますけれども、
はい、
ただちょっと重症の方には効果が乏しいとか、あとはですねあのワンシーズンしか効かないとか、
はい、
まあ、効果が短いこともあるので、まあ、そのあたりがちょっと注意点かなと思います。
岡崎市民病院ではいかがですか。
そうですね、我々の施設はですね、まあ、いろんな手術をちょっと扱ってるので、
はい、
まあ、一概にですね何日入院とかっていうことはできない、あの言えないんですけれども、
はい、
まあ、日帰りからですね、まあ、最長でも3泊4日ぐらいのですねあの手術で対応しております。
はい、そして最後に花粉症重症化ゼロ作戦というのがあると伺ったんですが、
はい、
教えていただけますか。
そうですね、あの花粉症重症化ゼロ作戦というのがですね、
はい、
最近あの私が所属している耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の方から推進されておりまして、
はい、
まあ、2030年までに花粉症のその重症な方をですねゼロにしようというふうな、まあ、大掛かりなあのプロジェクトになります。
はい、これぜひともと思うんですけれども、どんな作戦なんでしょう。
そうですね、まあまずはですね、まあ、柱としてはですね、まあ、我々のようなですね、鼻の専門家がですね、まあ、耳鼻咽喉科だとか、まあ、花粉症に携わるですね、クリニックの先生方に、
はい、
花粉症のですね、まあ、講演だとか、まあ、そういったものを、あとガイドラインとかがありますので、まあ、そういったものをですね、
はい、
まあ、そうですね、
はい、
ガイドラインなどを、まあ、なるべくですね、 活用しながらできるようにサポートしていく。あとはですね、はい、まあ患者様やまあマスメディアですね、今日のような機会ですね、啓蒙していくだとか、あとは最近あの小児の花粉症が非常にですね、あの注目を浴びてますので、はい、まあ、積極的な花粉症治療へのまあ取り組みを柱として行っております。
はい、ありがとうございます。それでは最後になりますが、市民の皆さんにぜひとも一言メッセージをお願いします。
はい、花粉症とアレルギー性鼻炎にですね悩まれている患者さんは非常に多いというふうに思いますし、あとは重症の方もですね非常に多いので、でまた現在のですね花粉症治療の満足度がですね、はい、結構低いというふうな報告が多いので、
はい、
まあ、一度ですね、花粉症の症状でお悩みの方は、まあ、何回も言ってますけど耳鼻科のクリニックに運んでいただきですね、適切な診断治療を受けることでですね症状の改善が期待できますし、今までの治療に満足できない方はですねぜひ私が、勤めている岡崎市民病院耳鼻科に紹介していただけたらと思います。
はい、まあ、なんといっても予防といえば吸い込まないこと、でも吸い込んじゃった花粉をなんとか外に出したいときに、鼻うがいとかどうなんですか？
あの鼻うがいですね、鼻洗浄ですね、はい、非常におすすめです。
あ、そうなんですか？
はい、
でもあんまりやりすぎると良くないですよね。
そうですね、あのでも一般の方はですね、はい、あの基本的には何回やってもらってもいいかなというふうに思いますけど。
本当ですか、先生？
はい、はい、まあでも文献とか見るとですね、まあ、1日7回以上はあんまりおすすめじゃないよというふうにあるので、まあ5、6回ぐらいまでにした方がいいかなと思います。
ぜひご参考に。さあ、お送りしてまいりました、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。次回は7月の18日を予定しています。救急看護認定看護師郡山明美さんをお招きして、暑い夏を乗り切ろう、熱中症対策をテーマにお送りします。今日は初めてこの言葉私も伺いましたけれども、耳鼻咽喉科頭頸部外科でいらっしゃいます、
はい、
田中秀人先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。どうぞ次回もお聞き逃しなく。